TBS Podcast。
はい、総裁帰ってまいりました。
おかえりなさーい。
はい、どうもね。
近い、
恥ずかしながらと申しましょうか。
いやー、すごい。いる。
いますよ。まあ、宇垣さんとは一回ね、道端でばったりという事件もありましたからね。
はい、
一応実物はね、実在は確認されているというのがありましたけど。
はい、いやー、大きい大きい。
やっぱし背丈ありますか、私はちょっとね。
はい、ありますし、あとなんかこう。妙なリレーがやっぱりちょっとあるじゃないですか。
そのリレーで、
リレーがあるので、まあね、うん、なんかこうパンパンパンっていけるのいいですね。
周りがやっぱ読めるのは確かにね。昨日8時台の特集がまあ島尾さんの特集だったんですけど、はい、やっぱ島尾さんとかのああいう、要するにもうあの会話の中身は何もないみたいなあの雰囲気しかないみたいな、ああいう時はやっぱりこう合わないと無理ね、これね。
なんか手振り身振りで伝えてることってやっぱ見ないと分かんなかったりもしますし、
そう
です
ね、そうそうそう、リズムがねこれで伝わってくるというのがありますからね、うん、しかも6時台割とですね、昨日からですね、まあ、ちょっとね試みとして、はい、今までのカルチャー最新レポートみたいなところをですね、省略しまして、まあ、そういうレポートしたいときはあるときはやるんだけど、うん、まあ、そこをちょっと割とオープンにしとこうということで、割とねゆったりめな、ね、時間の使い方ができるようになりましたので、はい、まあ、いろいろちょっとお知らせごとニュースもね、はい、そこもあったりするようなので、
アフター
シフトジャンクション、うん、キレがいいAfter Six Junction。6月30日火曜日、時刻は6時2分に向かっているところです。ラジオ同期の方もラジコ同期の方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、昨日からこの第6スタジオに戻ってまいりました。よいしょ、実在しておりますラップグループライムスターの歌丸です。そして
火曜日パートナーの宇垣美里です。
はい、ここで、
はい、関東地方の停電の情報をお伝えします。東京電力によりますと、現在東京都町田市で1680軒が停電しています。復旧は午後8時頃を見込んでいるということです。以上、関東地方の停電の情報をお伝えしました。
これは強風豪雨とか関係あるんですか ね、
なんか急に強い雨が降ったりしていましたから、もしかしたらそのせいかもしれませんけど、このちょっと蒸し暑い日に、
そうね、クーラーつないとちょっときつい季節にもなってきたし、ね、あとやっぱりそのこれからその夏に向けてその水害的なこと増えてきてね、うん、そのやっぱ避難みたいなことになった時の
と耳つ、
そうなんですよ、報道もされてますけどね、はい、ちょっと手は打つと言ってますけど、いろんな意味でね、それでこう逃げ遅れなんてことがあっちゃいけないし、
ちょっと今後どうするのかっていうところですけど、
まあ、大変な中ではございますが、はいはい、ということで、まあ、でも少しずつ我々もねちょっとね、もどもどでも逆に言えば、戻ってきましたけど、リモート放送もできることは分かっているので、
そうですね、
実はその、ね、リモート中継機材もね、いつでも戻れる状態には戻して
ます。そうなんですね、
ちょっとね予断を許さないところもありますよね、
まあ、また増えるかもしれませんしね、分からないところですから、
まあ、そんな中ね、まあ、我々的には柔軟にこうやっていこうということで、柔軟という意味でこの6時台もねゆっくりたっぷり使っていこうかなということで、
うん、
なっております。ということで、最近のうがきニュース、
はい、最近ストーリーオブマイライフ見に来ました。
あ、はい、それは私の若草物語、
はい、
先週ね、ちょうど僕がムービーウォッチもやるというあれだったのもあるんですけど、まあ、もともと日比さんがいち早く見てて、もう大喜びしてて、で、まあ、見たらまあ素晴らしくて、で、まあ、宇垣さんも絶対お好きですよっつってね。
いやー、よかった。まず久しぶりの映画館、
うんうん、そうよね、
たまらん、ね、もうなんか匂いがやっぱあるじゃないですか、うんうんうん、映画館の匂い、うんうん、空気というか、
うん、雰囲気ね、それもね、
はーってなって、うんうん、はい、で、四方八方からこう音が聞こえてくる感じ もうたまらないって思ったんですけど、
周りのリアクションもありますもんね。
なんといっても若草物語、ジョーは私、
うん、あ、やっぱりジョーですか、
はい、ジョーイズ私と思いながら見ておりましたので、
うんうんうんうん、元の小説も読まれてた、
あ、もちろん、はい、読んで、うんうん、もう小さい頃に読んでいたので、うんうん、なんて言うんでしょう、小学生時代を一緒に過ごしたみたいな気持ちなんですよ ね、
その時の視点だとそういうことかもね、うんうん、特に最初の1巻目は割と楽しい子供時代っていうところの話だからね、はい、
うんうん、それとなんかこう行ったり来たりする感じもすごく楽しかったですし、うんうん、私あと、まあ、姉だということもあって、うん、エミリーがあんまり好きじゃなかったんです今まで、
元の小説とかね、はい、そういうんだとちょっとエミリーというだから末っ子というかね、四女ですね、四女はちょっと悪役とは言わないけど、ちょっと
なんかいいよな末っ子は、うん、みたいな、
うん、エミリー
エミリー
エミリーエミリーエミリーエミリー
エミリーですよね、
エイミー
エイミー
んエイミーですね。エイミーですね。
失礼いたしました。
はい、失礼しました。
ざっくりとしか覚えていない。
フローレンス・ピューは今回ね、演じているね。はいはい、エイ
ミー。な、末っ子はいいよな、みたいな気持ちがあったんですけど、うんうん、今回改めてこういう描き方をされると、あ、 彼女は彼女で、うんうん、はって自分の役割をどこかで知ってしまって、はいはい、その、ああ、こうしなきゃいけないんだって思う部分もあったし、うんうんうん、ある意味一番辛い、うんうん、ほんまに言って、うん、あ、自分って才能ないって気づくって、うんうんうんうん、どれだけ辛かろう、うんうんうん、そこをこう乗り越えて、じゃあ結婚しようって思うまでの、こう、うんうん、なんて言うんでしょうね、表情がすごくこう、つぶさに描かれていたような感じがして、嫌いになれんって思いました。
結構、だから今回はその主人公のジョーと、ちょっとこう、裏表の関係っていうか、うん、そこが強調されてましたもんね。
はい、
あとやっぱりその、女性の、やっぱ基本にあるのは経済的自立ができるかどうかっていう問いかけで、うん、やっぱ、まあ当時ももちろん今もちょっとそこは解決しきったとは言えない。
ね、
はい、
う
ん、選択肢がちゃんと十分に示されていないとか、うん、あともしかその示されていないことを女性側も内面化しちゃってて、その選択肢思いもよらないというような社会構造になっちゃってるみたいな話だから、はい、彼女が、だったらちゃんと結婚して、まあ、おばさんの、うん、しかもおばさんもさ、メリルストリップのおばさんも、今までは割とこう、
結構嫌なやつだったんですけど、
ずけずけ言うだけの、うん、で、非常にこう保守的な価値観のおばさんってだけで、うん、今回のメリルストリップの演じ方って、ちょっとさ、ちょっと、いや、私だって、うん、その、あんたの言ってる理想はわかるけど、現実が許さないかったのよっていう、彼女ももう疲れ切ったっていう感じで、演じてるじゃない。
彼女は彼女でその人生をサバイブしてきたがゆえの辛い思いをしてくれ欲しくないからっていうなんかすごい伝わってきて、ね、
だからもう
みんな頑張っとる。
このバランスもすごい良かったですよね。
あとローリーね、
出ました。シャラメですか。
これはシャラメは美しい。
日比さんのよだれ案件、特にあのグレタ・ガーウィグはあのシャラメの一番いい角度をよく分かってる、は
い、いや、もしかしたら私一番美しく、ヒロインと思いながら、
はい、確かにそのジョーがね、割とあのこうチャキチャキしたタイプなだけに、
はい、かっこいいからこその、
どっちかというとプリンス、確かに取り合うしね、
そ
う、ある意味ね、
え、ヒロインって、
うん、取り合うってわけじゃないから、
あのかつその本を読んでいた時の、うん、なんとも言えんチャランプランのボンボンみたいな感じが、うんうんうん、よく出ていて、それがその嫌味じゃないというか、まあ、そうね、すべてを持っているがゆえに、持て余しちゃうのよねっていうのがこう伝わってくるというか。
彼は彼で、その生き方を、それこそ男は男で生き方がもうガチガチに決められてる時代だから、まあそこに反発していろんなことやったりしてるんだけど、まあでも彼のそのガキっぽさ、もしくはその、その既存の社会にはまる前とする気持ちが情と当然ね、こう響き合うわけで、そこがさ、我々も社会にちょっと収まりましょうよってとこで、いやっていうこうさ、ちょっとお互いのこうテンションの差が出てくる感じ、
あそこも良かったんだよ、愛せないのっていうのが私はすごく好きで、うんうん、
いいセリフでしたね、
はい、うん、その結婚したくないからじゃない、
うんうん、
ただ私はあなたのことを好きだけど愛してはいないからできないのっていうのがすごくその答えとして私は良かったなと思っていて、その私は仕事がしたいから結婚してしないとかって、もう、それはそれでその現代にそぐわないなと思っていて、仕事がしたくても結婚すればいいし。
したいならね。
そう。ただ、彼女は結婚もしたくないし、そしてあなたのことが好きなわけ、その、愛してるわけではない。っていうのがすごくその答えの一つとして、そうのよね、うんうん、この二人の関係ってそうだったよねってすごい降ってきた感じがしました。
でね、その情側がでもいろいろこう頼りにするものがなくなっちゃった時に、うん、やっぱその逃避としてのローリーってとこに行こうとしちゃうあの感じも。
でも別に好きなわけじゃない、いや好きなんだけど、うん、
でもちゃんとお母さんに突っ込まれてたもんね。
そう、
それは愛じゃない。言われてたもんな。
おかんがええ、うん、
ローラダーンが、ローラダーンがまたここのとこね、公演続けてるし。僕はあのさ、手紙の、すいませんね、見た、ぜひ見てください、ね。あの、名作の映画化なんでね、一応。ね、うん、まあ、そういうのもありますけどね、
はい、
ちょっとすれ違う手紙というかね、
うん、
手紙ボックスも、まあ、今で言うとですね、そっちのアドレスを、そのアドレス今見てないわみたいな、あ、ミクシーやっておくしゃった、ミクシー見てないみたいな、ミクシーログインしてないみたいな、そういう
インスタしか見てないみたいな、
だからやっぱそのかつてはその彼らのコミュニティの共通項だったのを、うん、ジョーはそこに送るんだ、子供時代と同じ通信方法でやろうとするんだけど、
これで見てくれるって、
ね、うん、ローリーはチェックしていないみたいな、
もう彼は新しいところに進んでしまった、
まあ良くも悪くも彼はやっぱ大人になって
ね、
なろうとしてってことですからね。
まあ、新しい可能性の方に進んでいった、
う
ん、
大人になるにつれて彼が前髪パラリしなくなりますから、前髪が落ち着いてくるんですね、やっぱね、大人になると。
ちょっとこう手足を持て余してる感じがするじゃないですか、はいはい、長い手足をこう優雅にふにゃふにゃしてるんですけど、それがなくなってくるんですよ。
最後赤ちゃん抱いて普通にね、
おとんしとると、
早めに子供ができたヤンキーパパみたいな雰囲気を出していましたよね。
美しいんですけどね、
それはそれでね、まあ、素敵でしたけどね、それはもちろん。
あとなんかいっぱいあって った原作のシーンを一つにギュッとしたりしてるじゃないですか。それがすごいなと思って、
まとめ方は
すごい、うん、あれってこのシーンとこのシーンとこのシーンだよねっていうところが一つになって、でも無理がなくて、うんうんうん、でも絶対なくしちゃいけないシーンもちゃんとあってっていうのもこう、はいはいはい、
おなじみのね、みんな、うん、みんなご存知、若草のあたりもありつつ、そうそうそう、髪をこうね、焼き切っちゃったとかね、そういう場面とかね。
あれムカつくよねって思いながら、はい。でもあれも、ね、あれもな、分かってたんだろうな、とか、うん、そのエイミーは、きっと、うん、彼女は本物だっていうのが多分どこか。
その才能の部分っていうところね。
かーっていう。
いやだからで、ね、同時にクリエイター側を行く自身のその女性クリエイターとの元祖としてのやっぱオルコットっていうのを重ねた女王でもあるから。う
ん、最後
ね。
素晴らしかった
ね。やっぱその本で終わるってことですよね。あの映画って実はオープニングタイトルも本じゃないですか。
うんうんうん、
その、だからこの本としてメッセージが世界に発されるまでっていう、この作りもスマートだし。ねえ、うん、すいませんね、本当にストーリー・オブ・マイ・ライフも見た見た者同士が結構本当にすいません、素晴らしい作品、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語、うん、
あとうわーって書くときに、なんかあの男っぽいかっこい
い、ミリタリールックみたいなのね、
最高、
あれもね、そうそう、あれはね、あれはだから多分シア・シャローナンのアイデアとか言ってたかな、そのとにかく、うん、はい、あの書くときやっぱ彼の時代の戦闘モードっていうかね、
ねえ、そう戦ったらって感じがして、う
ん、あとやっぱ彼女はそこで子供時代を総括するわけよね、その相対化する、うん、自分はそこに逃避してた人が、うん、あのその総括することで彼女なりの成長というのを遂げるというところ、ね、
そこからその一歩踏み出す感じが、もう、
すいませんね、ストーリーオブマイライフ、これ見たもんとね、本当にね、本当に
申し訳ない、
まあその話でこれまちょっと公開前の作品なんであんまり話しすぎてもあれだけど、最近ね宇垣さんがハマっているマドンソク、新作、まもなく公開される新作、悪人ね、これもちょっと私もあまりの宇垣さんの熱にやられまして、ちょっと一足先に見せていただきまして、
面白か
った、やっぱ宇垣さんの言ってる意味は分かりました、やっぱり、うん、皆さんぜひね、サンドバッグ、こちらこういうね、サンドバッグ、どぎも抜かれるサンドバッグ、
サンドバッグ、
前歯、
はい、この2つ、
前歯もすごかったね、はい、前歯もすごかった、でもちゃんとマドンソクのマブリーな感じというか、
ちょっと哀愁ある感じもね、
うん、哀愁あるし、なんていうかな、超凶暴で怖いし強いけど、で、うん、悪いけど、でも邪悪ではないっていう、
そう、
うん、バッドだけどイビルじゃない、うん、そうそうそう、だからバッド対イビルの戦いでもありますからね、うん、ちゃんとね、オープニングとエンディングの切り味も痺れましたしね、終わり方かっこいいんでね、もう
最後の目を、
うん、あちょっとあんまダメよ、ダメ
か
ねえ、伊勢谷君風のね、伊勢谷君2の彼と言いましょうかね。
あ、そうですね、似てますね、確かに、は
い。ちょっとそういう人が出てくるんですけど、うん、いや、ダメだね、これね、見てない
です。ちょっとこう、爬虫類っぽいっていうんですよ、その体温を感じない感じ。
爬虫類ハンサムというかね、ね、ちょっとそういうのがね、ちょっと出てくるんですけど、悪人伝、7月か ?7 月何日
か ?7 月ですね、はい。
はい、公開になるということですかね。はい。あとね、こんなゆっくり話できますからね。
うん、
そうだな、じゃあちょっとカルチャーニュースみたいなのをちょっとね、お伝えしておくと、はい、じゃあ番組にはっきり関係ある系のとこから先言っておきましょうか。バンドシャムキャッツ。この番組でもね、まあ、夏目さんと、まあ、皆さんね、シャムキャッツもライブしていただきましたし、メンバーの皆さんにいろいろ特集でもお世話になったりしてるんですけど、はい、シャムキャッツが解散を本日発表ということで。
びっくりしました。
これはびっくりでしたね。うん、はい、夏目智之さん、シャムキャッツフロントマン、夏目智之さんはこれまでの活動を振り返り、俺たちよくやった。いろいろ大変だったけど、すげえ面白かった。このバンドに青春の全てを捧げたことを誇りを思いますとコメントしつつ、と、でメンバー4人は今後も自主レーベルテトラレコーズを通じて音楽活動を続けていくということなんで、はい、ベストアルバムも2枚組アナログ版で9月にリリースしますよなんてアナウンスがあって、これでもびっくりでしたね、本当にね、
クリスマス
と、菅原さん特にね、台湾インディー音楽の、ね、ご紹介なんかいつもしていただいてますけど、うん、まあ、今後とも、皆さんにはですね、いろんな形で、はい、シャムキャッツとしてではなくでもね、
うん、
お世話になると思うんだけど、まあ、ちょっと我々ね、びっくりなニュースでございましたね、はい、あとですね、そうだな、タイムトラベル SF の古典、夏への扉が日本で実写映画化。1956年にアメリカで発表されて以来、色褪せぬ名作として世界中で読み継がれてきたロバート・A・ハインラインの SF 小説、夏への扉。もちろん読んだ方もね、いらっしゃると思います。はい、が日本で実写映画化される。これちょっとメールもいただいてますね。ラジオネームポンコ 2D2 さん。ギガ人というサイトでハインラインの夏への扉が実写映画化されることを知りましたと。私の大好きな SF 小説ですと。うん、早川文庫版を持っているんですが、猫と扉の表紙が気に入っています。どんな映画になるか今から楽しみですというね。
私も多分それ持ってます。
うん。どんなトーンなのかな、これ。三木浩二監督がね、三木浩二さんは割とこう、なんていうんですかね、恋愛ものね、
うん、
切な系恋愛ものというんですかね、今、東方の予告見ると、もう必ず三木浩二さんと先に出てきますね、今度もね、8月10日公開、思い思われ、フリップで行われたみたいですけど、これ、どういうトーンになるのか。
またそのこの原作自体がとても古い作品ですから、そうですね、こその、その古い価値観がもう今ではある種、 受け入れにくいところもあるので、それをどう現代ナイズとするか、
これはしないとダメなやつだと思うんですよ。
絶対しないといけない、
うん、
が、うん、それをそこに腕の見せ所。
そうね。
はい。
ハインラインはさ、だからあれよね、宇宙の戦士もそうだしさ、割とこうちょっと相対化が必要なとこある作家っていうか、
うん、もちろん面白いところもあるけれど、うん、もう受け入れられないところっていうのは昔の作品には絶対にあるので、
ねえ、妹萌えとか言ってる場合じゃないよこれ。本当にだから
うって言っちゃう、うん、だから最初このニュースを見たとき私は結構うぐって言いましたね。
いや、だからうぐというか、なんていうかな、懸念危惧等がないわけではないというあたりを、
どうしてもね、
作り手の皆さんは、
はい、
分かってますね、分かって、だからあれですね、
そう、
分かってるね、
うん、
ね、この感じで、
分かるよね、
分かるよね、
どうなるか楽しみだよっていう、
怖えよ、怖えよ、そうさ、うん、っていうね、あれだから。はい、三木隆弘さん、三木隆弘さん、失礼しました。三木隆弘さんと、三木隆弘監督がメガホンとございます。21、来年ですね。来年公開ってことになってるみたいですよ。あと、そういう感じで言いますとね、うん、時矢荘、皆さんご存知ね、
うんうん、
手塚治虫、藤子不二雄、石森章太郎、赤塚不二雄さんなどなどね、まあ、若手時代に住んでいたことで言うは知られる、もう要するに日本のね、漫画文化のもう本当にゆりかごとなった。
生まれた場所ですよね。
アパート、時矢荘、まあね、聞いたことない方はいらっしゃらないと思うんですが、うん、それがまあ、老朽化のため、1982年に解体された。まあ、当然それはそうで、もともと安アパートなわけですからね、これがこの度写真や聞き取りにより外観間取り描き、書きかけの原稿やペンが置かれた漫画家の部屋、そして木造階段のギシギシなる音あとは僕これなんか、なんか番組テレビ番組でこれ紹介してるのを見たんですけど、なんか、はい、横の電話ボックス、これ漫画道なのでおなじみ、はいはいはい、みんなそこで、ね、連絡してた、電話ボックス、この中も参加再現されたですね、記念館が、豊島区南長崎にオープンと、いうこと、今日から7月7日オープンね。
しかもこれ、はい、入館料無料ですって。
無料、無料。
どうすんの？
予約、要予約制みたいですけど、でもすごいですね。これ豊島区がだから要は資産として観光資産というか、うん、おいでまして豊島区ってことなんじゃないですか。
なるほどね。あ、
すごいですね。
これはぜひね。
木造階段のギシギシ鳴る音は安全に再現されているんでしょうね。
そうそうそう、再現していいのかという気持ち。
ガチーンつってね、ガチャーンってことはない。なんとなってると思いますけどね。
でもギシギシ言わせたい。
うん、ね、すごい、すごい。だ単純にその、なんていうの、昭和だから30年代とかのアパートの、うん、再現っていう意味でも普通に。
できるのっていう、う
ん。普通に興味深いしね。
ね、その、
うん、
でも、見たいし、その中にこうちょっとタイムスリップしたみたいな気持ちでね、
うん、
入ったらきっと楽しい気がするな、
もちろんそれぞれの漫画家の皆さんのね、ファンの方、特に漫画道ファンドなんていうのはたまらないものがあるんじゃないでしょうか、うん、7月7日オープンということなので、こちらもね、ちょっといずれは行ってみたいなというふうに思っております。そうですね、あと今日あれですね、ライブ&ダイレクトゲストでもあります、上町サイプレス上の、はい、ロベルト吉野出てくれますけど、上町関連で言いますと、フリースタイルダンジョン、ね、うん、人気番組、まあ、というか日本のヒップホップの歴史史上を僕はもう長年、まあ当然当事者として関わってきましたけど、うん、まあ最大のある意味こう転換点というか、
うん、
うん、最大の事件の一つでもあるフリースタイルダンジョン、実は関係者一同ここまでになるとは誰も思ってなかったんで、
そうなんですか、
うん、ジブさんからね、こういう番組やろうと思うんだよみたいな話を聞いて、うん、で上町がその自分はモンスターという役割で出るんですよねって話聞いてて、うん、でその時点でもういやーそれどうだーみたいな、地上派でそういうのどうだーみたいな、もちろんね、なんだ、フリースタイルの甲子園、ラップ甲子園、うん、とかさ、うん、いろんな成功例はあったけど、どうだとか思ってたけど、まさかのこれがね、本当に最大の
起爆剤、ね、
うん、になったんだけど、これが今日最終回ということなんですね、2015、まあ、5年やったかんね。はい。まあ、観客入れられなくなっちゃって、バトルがしづらくなっちゃったよとか、いろいろそういうこともね。
わーってのはいいですから
ね。はいはい。あとはね、逮捕者がいっぱい出たよと
か、ね。いやいや、言ってない言ってない。
あ、それ入ってない。それ入ってないですか。
びっくりしちゃった。
口調口調。逮捕者がいっぱい出たよみたいな。だって事実だもん。で、あと番組としてフリースタイルティーチャーということで、ジブさんが MC となって、芸人タレントラッパーがフリースタイルラップの特訓を行い、その後バトルで腕前を競うという。まあ、割と各国のフリースタイル番組は割とそういうバラエティー色が強いものが強いみたいなので、うん、まあこのフリースタイル男女という番組の本当にただのバトルだけ見せるっていう、
やれ すごいガチンコ感がすごい、
ゴリゴリの、だから要はコントロールされてないバトルを見せるっていう、はい、方式の方が世界的には珍しいぐらいだった、まあ、その良さが当然あったわけですけど、うん、はい、その形は一旦終わってということらしいんで、ね、まあ、とりあえずお疲れ様でございましたということですかね、はい、といったあたりですかね、まだまだちょっといいでしょう、時間たっぷりね、使えて、ね、こんな感じで、ね、
こんなにあもう終わらなくていいのって思うことないですから
ね、終わってしなくてもいいということになっております。新たな、ね、時間割でお送りしております。さまざまな面白を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
6時半からのカルチャートークは雑誌ブブカの連載マブロンで歌丸さんが推しているアイドルソングを担当編集者のいばけや書房森田修一さんと聞いていきます。
この連載もね、連載 20年目にして最大のリニューアルをしましたんでね、
はい、20年目っていうのがすごい、
はいはい、そして、7時台からのライブ&ダイレクトは番組には2度目の登場となります。今年結成20周年を迎えたヒップホップグループサイプレスウェノとロベルト吉野、都内某所の配信専用ライブスタジオから生ライブをお送りしてもらいます。サイプレスウェノは僕水曜日のね、アベマの、水曜ザナイトを全場してからね、司会を全場してから久しぶりに、ね、お話しするのが楽しみでございます。
7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、何かが始まる音がする YOKAN 予感です。そして、8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、
今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー6月号。 TBS ラジオジェーンスー生活アドルの選曲でもおなじみ音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画、日々変動する洋楽の最新事情とおすすめの新譜を紹介してもらいます。
番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしております。アドレスは utamaru@tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
そして番組ではご多分に漏れず Twitter、LINE、Instagram を稼働中です。それぞれ働きが違います。各種フォローをお願いいたします。それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。アフターシックスジャンクション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。